6. 一般質問、要旨。自民、山本佳代子。新たな地域コミュニティの形成等、新しい時代に即した施策展開を。質問、平成31年度予算について、1から5まで。1、31年度予算に対する評価は、区長、区政全般にわたり区民ニーズを的確に予算に反映できた。2. 基金の積み立てに対する考えは、区長、将来の需要を見据え着実に積み立てておく必要がある。3. この時期に防災基金を20億円積み立てる理由は何か。区長、各地で発生した自然災害等を踏まえ大規模な備えを行った。4. 特財政調整において大幅な臨時的算定が行われた理由は、区長、施設の老朽化対策に取り組むため臨時的算定がなされた。5. 法人住民税のさらなる国税化による特財政調整フレームへの影響は、区長、今後の財政運営に大きな影響を及ぼす。質問、子育て施策について1から7まで。1、児童虐待について関係自治体間での情報共有の方法は。子ども未来部長、要保護児童対策地域協議会の間で情報共有を行っている。2、子ども家庭支援センターの一層の機能強化を図るべき。子ども未来部長、今後センターの在り方を検討する中で拡充も含めより効果的な虐待予防策を考えていく。3. 児童相談所の開設について次期長期計画での位置づけは。子ども未来部長、包括的な児童虐待対策の中で検討していきたい。4. 32年度から実施する3歳児保育と預かり保育の効果と課題は。子ども未来部長、保育需要への対応等が期待できる、環境整備等が課題である。5、自撮り幼稚園への入園希望者が急増した場合、廃園計画の見直しを検討するのか。子ども未来部長、検討も必要と考える。6、廃園後の跡地活用の考えは。子ども未来部長、今後全庁的に検討していく。7、廃園予定の区立幼稚園で預かり保育の実施を検討しては。子ども未来部長、今後検討していく。質問、障害者施策について1から6まで。1、31年度予算案の障害者多機能型入所施設整備事業の内容は。福祉推進担当部長、設計着手に向けての調査等にかかる費用を計上している。2、施設整備用地の確保の状況は。福祉推進担当部長、全庁を挙げて取り組んでいる。3、施設の位置づけは。福祉推進担当部長、本区の障害者施設における中核的な施設等と位置づける。4、施設に備える機能は。福祉推進担当部長、障害者の生活を一体的に支援する機能等である。5、高等パラリンピックアート計画におけるパラリンピック大会の機運高揚に向けた工夫は。福祉推進担当部長、障害者や地域住民など幅広い交流ができるよう工夫を図る。6、手話言語等のコミュニケーションに関する条例を制定しては。福祉推進担当部長、制定に向けて今後検討していく。質問、都市計画マスタープランとまちづくりについて1から3まで。1、まちづくりの進捗状況は。都市整備部長、さまざまな機能を備えた都市として発展を続けている。2、マスタープラン改定に際しての留意点は何か。都市整備部長、持続可能な都市経営の基盤となる計画づくりが重要と考える。3、今後どのように 規制市街地のまちづくりを進めていくのか。都市整備部長、時代の要請に応え、地域特性を生かしたまちづくりを推進していく。質問、豊洲市場について1のみ。1、市場受け入れ時に都と約束した3条件の履行に関して、今後の都への働きかけは。区長、受け入れ条件について未だ本質的な解決がなされていないことは指摘の通りであり、引き続き都に対してその実現を強く求めていく。以上、自民山本佳代子、質問終わり。
民政区、徳永雅宏。新たな飛躍の年度として、次期長期計画を踏まえた予算編成とすべき。質問、平成31年度当初予算について、1から3まで。1、予算編成において一番重要なポイントとして掲げた内容は、区長、子育て支援や防災対策等の施策を積極的に予算化し、区政全般に配慮した予算編成を行った。2、持続可能で安定的な施策について、内容と予算に占める割合、臨時経費の中での取り組みは、区長、食べきり協力店の登録等を予算化した。割合等の数値化はしていない。臨時経費での取り組みは、介護予防サービスの新規実施等である。3、消費増税への対策は、区長、中小企業融資事業で予算措置を行っている。質問、長期的展望に立った福祉政策について、1から4まで。1、高齢者福祉政策について、今後の取り組みは、区長、さらなる人的資源や支援拠点の確保に向けた取り組み等を検討する。2、児童虐待への今後の対策は、区長、対策では、すべての子育て世帯を対象とした不安感の軽減等、予防対策の強化が重要である。3、本区独自の児童相談所の開設時期の前倒しについて、見解は、区長、前倒しは困難であり、十分な準備期間後に開設すべきである。4、包括的な子育て支援センターを早急に構築すべき。区長、来年度、子ども子育て支援事業計画の作成を通して、連携のあり方を検討する。質問、教育政策の今後の取り組みについて、1から5まで。1、学校現場での ICT 機器のさらなる充実と教員の人材育成を。教育庁、来年度、小学校5、6年生の全教室に電子黒板を配備する予定である。また、区の研究会等を通して、教員が授業改善に活かせるよう取り組む。2、高等学びスタンダードについて、今後の取り組みは、教育庁、新たに作成する幼稚園スタンダードとの関わりについて研究を深め、取り組みを進める。3、地域学校共同本部の今後の方向性について、見解は、教育庁、既存の機能を生かすなど、本区の実情に応じた地域学校共同本部への移行を順次進めていく。4、LINE を利用したカウンセリングを実施する狙いは、教育庁、気軽に相談できる窓口を作り、小さな SOS を見逃さずに対処していくことを狙いとしている。5、児童相談所等との連携について、体制整備の考えは、教育庁、関係機関が日頃から連携し、児童虐待の疑いがある場合は、ためらわずに通告するよう体制を整えている。質問、活力あるまちづくりについて、1から5まで。1、亀戸駅北口の再開発整備について、区が主導しては、都市整備部長、地元の動向を注視しながら、 長期的な視点に立って検討する。2. 都に対し、東京都第五建設事務所仮設庁舎跡地での大型観光バスの駐車場整備を要望しては、都市整備部長、今後の動向を見守る。3. 亀戸駅東口の整備について、諸課題に対する区の見解は、都市整備部長、東口前の駐輪場は当面の間は存続が必要と考える。バリアフリー化は駅構内の構造上、実現に課題があると聞いている。京葉道路から駅へのアクセス改善は、引き続き開発事業者と調整する。緑道公園の再整備は、次期長期計画の中で検討する。4. 都に対し、ゆりかもめの亀戸までの延伸を要望すべき。都市整備部長、慎重に判断する必要がある。5. 城東地区にコミュニティバスを整備すべき。都市整備部長、都に対し、都営バス路線の拡充を引き続き求めていく。以上、民生区徳永雅宏、質問終わり。公明石川邦夫、東京2020大会に向け、様々なスポーツイベントで積極的な機運醸成を。質問、本区の財政について、1から4まで。1.31 年度予算の特徴は、区長、認知症高齢者の見守りサポート事業の実施等、きめ細かな施策を行う。また、危険なブロック塀等の撤去費の助成等、喫緊の課題にも対応している。2. 国の一連の税源偏在是正措置に対する都の対応への認識は、区長、一連の措置は不合理な税制改正であり、都の対応は是とする。3. 基金と負債の現状認識は、区長、基金の積極的な積み立てや将来に配慮した負債の活用など、バランスの取れた財政運営である。4. 都でも活用しているコストベネフィット分析を導入しては、区長、分析には経費等の課題があり、まずは振興会計制度の活用等を検討する。質問、オリンピック・パラリンピック関連の予算について。1から2まで。1. ラグビーワールドカップへの取り組みも必要と考えるが、どうか。区長、大会の周知等を検討する。2. 民間等のスポーツイベントとの連携等を積極的に行うべき。区長、検討していく。質問、高齢者施策への予算について。1から5まで。1.介護人材確保に向けた取り組みは、福祉部長、他自治体の事例等を研究し、人材確保に努める。2. 都の介護職員処遇改善加算取得促進事業について、見解は、福祉部長、制度内容を事業者へ周知するなど、支援体制の充実に努める。3. 都の環境整備事業を活用し、外国人の介護人材を確保すべき。福祉部長、事業詳細を確認し、検討する。4. 区営住宅で共同居住事業に取り組むことへの見解は、福祉部長、今後の研究課題と考える。5. 区営住宅の修繕負担区分について、見直しへの取り組みは、福祉部長、都営住宅における動向を注視する。質問、子育て関連施策について、1から6まで。1. 医療的ケア児に対する取り組みは、子ども未来部長、当面は居宅訪問型保育事業の活用を中心に対応する。2. 夜間の保育事業実施の課題は、子ども未来部長、夜間に働く人材の確保である。3. 今年のゴールデンウィーク中の保育事業利用者への配慮は、子ども未来部長、 臨時的な休日保育を検討する。4. ゆりかご高等事業について、産後ケアの利用者数と評価は、子ども未来部長、昨年度を上回っており、9割以上が満足と評価している。5. 産前産後支援ヘルパー派遣の取り組みや利用助成を行うべきでは、子ども未来部長、国や各党の動向を注視する。6. 不妊治療・検査への取り組みは、子ども未来部長、都の治療助成に上乗せした助成を行っている。不妊検査への助成は、都の事業の周知等に努める。質問、障害者への取り組みについて、1から6まで。1、手話通訳者、協力員養成事業を拡充した狙いと取り組み内容は、福祉推進担当部長、手話通訳者の増加を狙いとし、手話の技術向上と普及を図る。2. 手話言語に関する条例等について、他区の制定・検討状況は、福祉推進担当部長、4区で制定されており、その他複数の区でも検討している。3. 障害者のコミュニケーション促進のための条例を制定すべき。福祉推進担当部長、条例制定に向けて検討する。4. 塩浜福祉園に指定管理者制度が導入されるが、サービス向上に対する区の関わり方は、福祉推進担当部長、利用者等の意見を把握し、さらなるサービス向上に努める。5. 障害者通所施設への非常用発電機設備の設置に対する取り組みは、福祉推進担当部長、民間施設ごとの状況を踏まえ、必要性等の周知を図る。6. 民間を含む障害者施設のブロック塀改修についての方向性は、福祉推進担当部長、撤去費用助成の補助事業の周知等で、利用者の安全確保に努める。以上、公明、石川邦夫、質問終わり。協賛、菊池幸恵、本腰を入れた地域経済支援を実施すべき。質問、来年度予算編成について、1から9まで。1、区民生活にも、着実に景気回復の影響は及んでいるとの認識を改めるべき。区長、認識を改める考えはない。2、社会保障削減及び消費税増税の中止を国に求めるべき。区長、求める考えはない。3、予算を残すのではなく、区民の暮らしと営業のために使うべき。区長、区民サービスの向上や中小企業等支援を実施している。4. 産業経済費を増額し、本腰を入れた地域経済の支援を。区長、国や都の動向を注視する。5. 学校トイレの洋式化を。区長、すでに計画的に実施している。6. 学校施設整備費の増額を。区長、毎年度、全小中学校に修繕料を配当している。7. 国民健康保険料の子どもの均等割の無料化を。区長、区の単独事業として実施する考えはない。8. 民間委託は中止すべき。区長、中止の考えはない。9. 社会保障への責任を果たすよう国に求めるべき。区長、考えはない。質問、子育て支援について、1から7まで。1、児童虐待に係る各部署の体制など、支援策の見直し、拡充を。区長、今後も会議や職員への情報提供のあり方等を見直していく。2、保育所整備目標を2000人に引き上げるべき。区長、目標数を変更する考えはない。3. 保育士の配置基準の引き上げを国に求めるべき。 区長、求める考えはない。4、保育士配置の基準を引き上げ、運営費の人件費比率を補助金支給の要件とすべき。区長、保育園への指導強化により、保育の質の向上に努める。5、就学援助の認定基準の引き上げや、支給対象項目の拡大を。区長、引き上げや拡大の考えはない。6、学校給食費を無償化すべき。区長、国等の動向に注視する。7、子ども医療費助成の対象を18歳まで拡大すべき。区長、現時点では考えていない。質問、防災対策について、1から7まで。1、マンションの耐震助成額を引き上げるべき。総務部長、現時点では考えていない。2、感震ブレーカー設置に助成を。総務部長、考えていない。3、地域に合った水害避難訓練が実施できるよう支援すべき。総務部長、防災講話の中で早期避難の重要性等を啓発している。4、ハザードマップの全戸配布を。総務部長、現状の方法で十分と考える。5、海抜表示板等を設置すべき。総務部長、洪水と高潮のハザードマップによる周知の方法を検討する。6、区内部河川の護岸耐震化の早期完了を都に求めるべき。総務部長、改めて要望していく。7、駆動橋の耐震化を促進すべき。総務部長、橋梁長寿命化修繕計画の中で進めている。質問、高齢者の生活支援について、1から5まで。1、介護保険料の負担軽減の実施を、老人福祉手当及び心身障害者福祉手当の支給の復活を。福祉部長、考えはない。2、クーラー設置費用や電気代に対する補助制度を創設すべき。福祉部長、補助を行う考えはない。3、高齢者の住宅確保について、死亡保障などの対象者を拡大すべきでは。福祉部長、現時点では拡大の考えはない。4、家賃助成や公営住宅としての借り上げを実施すべき。福祉部長、現時点では実施の考えはない。5、施設入所費用を助成すべき。福祉部長、考えていない。以上、協賛、菊池幸恵、質問終わり。